第29回府中ラジオ東の仲間たち始まります。今回のパーソナリティはバーバー岡田です。よろしくお願いします。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活躍を紹介することで様々なつながりを生み、府中がより活気のある街になったら嬉しいなと思いお送りしています。今回はサブで、ホームズに来ていただきました。ホームズよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ホームズ、もう3ヶ月ぐらい過ぎちゃったんですけど、うん、オリンピックは見てました？
うん、印象に残ったのはあれですね、ソフトボールですね、
はい、ソフトボール、
はい、
あれ、アメリカとのやった
アメリカとのやつ、2-0 で勝ったやつですね。
あ、僕もね、あれも見てたし、あと、うん、なんか卓球の混合ダブルスとかも結構最後勝った瞬間結構泣いちゃうぐらいでしたよ。
あ、卓球ね。
そう、あとね、女子のバスケットのね、やっぱ決勝戦まで行ったのすごいなと思って、あの辺がなんかすごい注目して見れてて楽しかったなっていう感じでしたね。
あの白血病から克服した池江さん。
あ、池江さんね、
うん、はい、あの水泳もやっぱね、うん、すごかったですよね。
そうそうね、次のね大会につなげてまた頑張ってほしいですよね。
はい、
うん、で今回はまあ、なぜこのオリンピックの話をしたかというと、今回のゲストがオリンピックにも関わっていた方々に来てもらってて、まあ、以前にも出演していただいた大山先生と長野先生に来ていただきました。じゃあまずは、長野先生から自己紹介お願いします。
はい、長野です。よろしくお願いします。普段は日本女子体育大学というところで教員をやっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ続いては大山先生お願いします。
はい、大山です。よろしくお願いします。帝京大学の経済学部経営学科の、教員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は、2人とも、オリンピックに関わる仕事をしていたみたいなので、その話を聞きたいと思います。まず最初に、長野さんにオリンピックを仕事をやることになった経緯を教えていただけますか。
はい、私は、オリンピックのですね、はい、選手村総合診療所というところの、理学療法士の、医療ボランティアをしてきました。うん、で、これはですね、オリンピックの組織委員会が、そのボランティアを募集していて、まあ、理学療法士のその団体を通じて募集があったので申し込んで、それで関わることになりました。
うん、まあ、じゃあ自分から一応応募もしてみたいな感じだったんですか。
そうですね。で、あと組織委員会の中にもその理学療法のリハビリの、はい、取りまとめをする方がいるんですが、はい、その方が僕の大学の恩師だったので、まあそういったつながりもあって参加することになりました。
あ、そっかそっか。大山先生はどういう経緯でお仕事することになったんですか。
あ、そうですね、僕は、うん、組織委員会の広報局で、うん、広報の担当として東京スタジアムの全競技を担当したんですけれどもね、サッカー、ラグビー、近代五種って3種目なんですけど、
はい、
きっかけはこの広報局の、組織委員会のプレスオペレーション部のトップが、はい、僕の元ヴィッセル神戸時代の広報部の、上司だったんですよ。うん、なので、まあ、同じ候補一緒にやってた、まあ、上司、ちなみに女性なんですけど、はい、岩本さんっていう女性が、まあ、組織委員会に入って、でこの方ラグビーもやってたんで、ラグビーとかいろいろと、もう結構常連の方で、うん、ワールドカップとかオリンピックの、
うん、
でそれで、まあ、一緒にちょっとやりましょうっていうことで、
うんうん、
まあ、何よりも東京スタジアムが目の前だから僕はオファーされたんだと思ってます、
ね、なんかあれですよね、もう歩いていけるぐらいの距離で。
そうです、
言ってましたもんね。
半分人のつながり半分距離の問題だと思ってます。
半分距離の問題
いや、まあ、それがとっても良かったっていう。
大山先生も長野先生もでもなんか恩師の人とか、まあね、前つながりのあるところからのやっぱスポーツ関連の仕事してるとそういうつながりで、ね、こういうきっかけにつながることもあるんですね。じゃあ次に、まあ、長野先生に、まあ、実際オリンピックでどんな仕事をしていたんですか。
そうですね、私は、その選手村総合診療所、通称ポリクリニックっていうんですが、うん、まあ、選手村の中に、まあ、その病院施設があって、うん、で、まあ、一般の診療、あの内科とか外科とかもしているんですが、やっぱりスポーツなので怪我をする選手を見るためのリハビリの、設備があるので、そこにいる理学療法士として活動をしてました。で、晴海にある、まあ、選手村の本村と、うん、実はあまり知られていないんですけど、自転車競技が静岡県であったので、うん、静岡県にその選手村の分村っていうのがあるんですけど、まあ、そちらにも同じように診療所があって、まあ、そこのリハビリ、うん、で、あともう一つはバスケットボールの会場の、救護っていうのも行っていました。なので、まあ、合計4カ所ぐらい、オリンピック期間中に回った感じになります。
あれ、静岡行った時ってあれですか、あの自転車でこっちスタートしたやつののはまた別の競技なんですか？
そうですね、あの武蔵野の森がスタートだったのはロードの自転車なんですけど、はい、静岡はトラックで、あの同じところをぐるぐる回る競技が、はい、静岡の、あの競技場があったので、うん、ちょうど選手村もその近くの修善寺というところにありました、
うん、あれですか、パラリンピックの方も行ってたんでしたっけ、長野先生は。
そうですね、パラリンピックもまたちょっと、はい、自転車競技が、うん、今度はパラリンピックの自転車競技の、ロード競技が、うん、はい、パラリンピックの場合は富士スピードウェイでの中をやって走っていて、うん、その選手の宿舎がやはりその周辺にあったので、うん、そこの医務室にも行っていました。
うーん、大山先生はあれですか、どんな、うん、あれなんですか、さっきちょっと出てましたけど広報の仕事って言ってましたけど、うん、どんな仕事をメインにやってたんですか？
まあ有観客無観客っていうところで言うと、もう完全無観客だろうが関係ない仕事で、うんうん、海外メディアで6000人ぐらいいるんですよ全部で。
うーん、
まあ、メディアの人たちを対応するっていう仕事なんですけど、
はい、
その中でサッカーとラグビーと近代五種を取材しに行きたいっていう海外外国人メディアを受け入れて、うん、
はい、
でその彼らがこうやって競技を取りたいと、だからサッカーとラグビーと近代五種ってやっぱり競技種目上やっぱり特性で彼ら移したい場所とか、
うんうん、
なんかこう取材の仕方ってやっぱりそれ全然違くて、うん、でその違いは各競技団体の国際連盟、例えば FIFA とか、
はいはいはい、
ワールドラグビーとか、
はい、
ワールドペンタスロンってこうそっちの競技運営側のいわゆる総責任団体と、
うん、
メディアとを間に入って調整する役っていうのが広報の担当なんですよね。広報側としてはやっぱりより多くの情報を、
はい、
まあ、世に出さなくちゃいけないと。でもまあやっぱり競技にその支障が出てくるようなことをさせてまで、うん、FIFA を怒らしたりワールドラグビーを怒らしたりして競技を妨げるようなことをすると今度は僕の責任になってくるみたいな、
責任者ゆえに。
そうです、うん、そうですね、そうそうそうそう、うん、っていうところが結構広報の責任者としては一番カロリー高かったですね。
大、うんうん、山先生なんか毎月僕のお店でも配らせてもらってクロストークのとこにも出てたんですけど、はいはい、うんうん、サッカーの初戦の試合の時にあれですよね、インタビューのとこなんか、はい、吉田麻也森保監督と、うん、その横になんか大山さん座ってませんでしたっけ？
そうですね、本当にサッカーが初戦日本代表南アフリカ戦っていうね、うん、まあこれまたいろいろとあった大会だったんで、試合だったんですけど、本当まあ候補の責任者が結局一番シビアにコントロールしなくちゃいけないのってリアルタイムでテレビとかで放送されちゃう記者会見なんですよ。
はいはいはい、
うん、だから試合中への例えば撮影とか取材範囲って結構スタッフがいっぱいいて、うん、こう阻止できるコントロールできるんですけど、うん、記者会見ってもう喋られちゃったら映っちゃうんで、だからそこいったところを前に立って監督と、まあ、選手たちを守らなくちゃいけないっていう今度は立場で、うん、いわゆる広報責任者が前に立って、うん、登壇しなくちゃいけないっていうのがあるんですよね。
もうあれですよね、あれグランドでインタビューするテレビ見てると最後にあるじゃないですか、うん、アナウンサーの人が、 あの時は普通にこう日本語で僕らが分かるようにこうインタビューしてるじゃないですか。
うんうんうん、
メディア対応のインタビューの時は全てあれですか、うん、英語で対応してた
んですか。そうですね、まあ、なんかもうほとんど海外メディアにはもう向けて、まあ、とにかくいろいろと発信していかなくちゃいけないので、うん、司会進行は基本的には英語、質疑応答も、うん、まあ、大体オリンピック取材に来るメディアの日本人の人たちも英語で喋ります。
じゃあ、まあその言葉のところでもあれですね、ちょっと微妙なニュアンスの違いとかがあると、そのね、選手たちとか監督守るところでも結構大変なこともありますよね。
いやだし、だ一番ね大変なのは、うん、あの手を一斉に上げるんで、誰を指すかの優先順位を先に、あのメディアの各所属と担当のその取材してる記者の人との優先順位を頭に入れとかないといけないんですよ。
はいはいはい、はい、
そうで、それがあのオリンピックのすごい関わる大きいパートナーの人で、うんうん、偉い人が来てるところを、うん、あの刺さなかったら怒られるんですよ。で実際僕一回それメキシコ戦でやっちゃってあのめっちゃ怒られた。なんで俺を刺さねえんだ、お前俺誰だと思ってんだって言われて、すいませんあなた誰か知りませんでした、
ね、いやいろいろありますね。
いやありますよ、もう本当にもう本当で、だいたい20-30回転近くやったのかな、大会期間中。
あ、会見をね。
そうだ、登壇した回数で言うと全然森保監督と吉田監督、吉田麻也さん2回やりましたけど、うん、もうそれ以外に他、うん、あのメダリスト会見とか、はいはいはい、うん、もういろんな注目される会見、あの対戦相手の選手とかが出てくるときには必ず会見をやるんで、うん、それが30回転ぐらいかな。
ラグビーの女子の優勝のやつもやってましたよね。
やりましたね。あ、だから地味にこれあの府中の皆さんにも知ってほしいんですけど、あの男子のハカってニュージーランドのオールブラックスのラグビーで有名なんですけど、はい、女子がハカをするっていうのもあるんですよ。
はい、
そう、その女子のハカを初めて日本でやった場所がね、アジスタなんですよ。
これはもう記念すべき第1号ハカになったわけですね。
そうそうそう、
女子の。
そうそうそう、
あ、これはね、
その時は有観客であってほしかったなって思いましたけど。
そうですね、あ、じゃあ、まあ、大山先生、それも含めてオリンピックで、まあ、それになっちゃうのかもしれないですけど、一番印象に残ったこととかってどんなことですか。
いやこれ長野先生と振った方がいいんじゃないですか、これ。
じゃあ先にちょっと長野先生から聞いてみましょうかね。
意外とそこ同じだったりするかもしれない。
あ、そうですね。どうですか、長野先生。
そうですね、あの診療所の方の特にリハビリは、うん、あの主要国はあまり来ないんですよ、
うんうん、
あの主要国は自前で医療スタッフを連れてくるので、ちょっと中東系とかアフリカ系とか、まあ、そういった、うん、ところのちょっと医療スタッフを連れてこれない国の利用者が特にリハビリは多いんですけど、
うんうん、
まあ、そういった人たちが、まあ、言葉のやり取りとかもちょっと不自由とか、まあ、我々英語があんまり得意でなかったりする中でも、うんうん、まあ、リハビリを受けてすごいみんなこう笑顔で帰っていったっていうのがすごい印象的でしたね。
はいはい、嬉しいですね。まあ、
そうですね、すごい嬉しかったですね。まあ、いろんなこの状況の中だったんですけど、やっぱ選手来たらこうすごい楽しんでるというか、まあ、オリンピックなんだなっていうのを実感できましたね。
まあ、そうですよね、選手もなんか PCR 検査とかいろいろね、もう毎日のようにやったりしながらそうやって参加できて、そうやって笑顔で応えてくれるってすごいいいことですよね。
そうですね、はい、なのでスタッフもまあ大変だったんですけど、すごいこうみんな頑張ってましたね。
大山先生どうですか。
いや、長野先生見たらめっちゃいい話ないですよ。ないですよ。だからね、結局何が起きるかっていうと、本当にもうどっちからもめっちゃ文句言われるんですよ。そう、だから近代五種とかって馬のね、飛ぶ馬術があるんですけど、うん、馬とかフラッシュタクとか人がいる場所とかカメラマンがね、うん、いる場所とか厳密に結構決められてるんですけど、メディアたちはこう撮りたい、ああ当たりたいってめっちゃ言うんですよ。あの、はいはいはい、GoPro とかめっちゃなんかあの、はいはいはい、隠しカメラのように置いてくんで、でそれをバンバンバンバンこうね、ダメだダメだダメだって言うから、本当に辛い仕事だったなっていう。
印象に残ったっていうか、もう辛い仕事だったって感じですね。
うん、印象に残ったことは、なんかよくも分からない、半分ぐらいの英語は怒りの英語で、スルーしても仕事できたなっていう。 まあ、それぐらいですね。
真面目に聞いちゃう、なんか日本人特有のあれが出ちゃったんですね。
うん、仕事できたな、
っていう。そっかそっか。
いや、よく怒るんですよ、もう本当、外国人の人たちはみんな。
やっぱなんかちょっとね、違うんですね、日本人とそういうところはね。
そう、むしろだから僕、長野先生みたいな、うん、あ、そういうなんかスポーツにある、こう、怪我直したとか、うん、ありがとうとかって言われる役をやりたかったです。うん、
本当ですね。
いや、本当すごいですよ、あの、マジで、結局。ドイツなんかはそのコーチが馬を殴っちゃって、
はい、
でそれで出場で強制送還とかっていうのがまた今度事実としてスタジアムの中であったんですよ。だけどそれがやっぱり情報が出ちゃうんですよね、はい、そしたらなんでこんな情報が出てんだよっつって怒られるっていう知らないよっていう
大山先生の印象なんか怒られた印象が大半
だよね。だから僕の一番のオリンピックの印象は、まあ外国人が怒られても結構耐えられたなっていう、
うん、それじゃあ成長したってことですね大山先
生は。成長した成長したなっていう。
いや面白い。いや大山先生と長野先生、ちょっともっと他にもね、いろいろちょっと話も聞きたいんですけど、まあ、ちょっと一旦今日のところはありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、で、あの、まだ二人には、また、あの、なんだ、マルチスポーツの話とか、二人でなんか論文を出したりしたこともあるみたいなんで、ちょっと次回のゲストにもちょっと二人には来ていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ホームズ、今日はどうでした？
いや、本当あの普段聞けない話が聞けたんで、
うん、
とても良かったです。でも次回のね、あの本当マルチスポーツも、
うんうん、
あのぜひぜひあの、ね、聞きたいなと思うんで、
うん、そうですね。じゃあ、また次回のそのマルチスポーツの話も聞こうと思いますので、それでは、第29回東の仲間たちを終わりたいと思います。また来週。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。